이 구루파레양 이타강아와 오흠사그라
イアンクラプテ、おはようございます。2012年10月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第138回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の、このスタジオのある二部谷子ども図書館の外の様子ですけれども、とても良い天気です。茅野茂二部谷アイヌ資料館の前に、生えている、まあ、生えているというか、もみじの木ですけども、ようやく色づいてきました。アイヌ語で10月はスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、9月26日付北海道新聞より、マオリの歴史事前学習、アイヌ民族がニュージーランド研修へ。ビラトリ町内のアイヌ民族の家族らが来年1月から1ヶ月にわたりニュージーランドに研修旅行し、先住民族マオリの歴史と文化を学びながら交流を深める。これに先駆けて9月21日から23日の3日間、広島県在住のマオリの男性一人が町二部谷地区を訪れ、家族らと事前学習会を開いた。ニュージーランド研修を行うのは、二部谷地区でアイヌ語教室の講師をする関根健二さんの一家3人をはじめ、札幌などに住むアイヌ民族7人。学習会は首都圏や札幌のアイヌ民族らで作るアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会、島田明美さんが代表を務めていますが企画した。同実行委員会とマオリとは、2008年にビラトリ町で開かれた先住民族サミットにマオリの代表が参加したのをきっかけに、両民族が抱える課題を伝え合うなどして相互交流を続けてきた。今回の研修旅行はマオリ側の発案で決定。渡航費などは実行委員会が寄付で賄い、参加者は5万円を負担する。現地ではマオリの伝統行事に参加し、マオリ語だけで授業を行う学校などで研修する。学習会には東広島市で英語を指導するマオリのマタラヒ・スキッパーさんが講師として参加。マオリを題材にした映画を鑑賞し、伝統工芸や言語、権利の復興運動の歴史などを学んだ。研修に向けて関根さんは、授業などを見てアイヌ語を教える技術向上に役立てたいと意気込み、娘のマヤさんは、アイヌとマオリの共通点や相違点を肌で感じたいと話す。実行委員会は、個人一口1000円、団体企業一口1万円からの寄付を受け付けている。詳細については、アオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会ホームページをご覧ください。二つ目のニュースは、9月15日付北海道新聞より、遺骨返して北大を提訴、浦川出身アイヌ民族3人。北大が研究目的でアイヌ民族の墓から遺骨を掘り出し保管しているために、祖先の供養が妨げられ、 憲法で保障された信教の自由が侵害されているとして、日高管内浦河町出身のアイヌ民族の男女3人が、北大に遺骨の返還と慰謝料計900万円の支払いを求める訴訟を14日、札幌地裁に起こした。訴状によると、北大の当時の医学部教授らは、道内各地で行った研究の一環として、1931年から55年頃にかけ、浦河町キネウスにあったアイヌ民族の墓から遺骨を掘り出し保管。原告の3人は、これによってアイヌ民族の宗教に基づき祖先を供養する行為が妨害され、精神的苦痛を受けたとしている。北大側は、持ち去った遺体が13体以上としている。しかし、北大以外にこの墓から遺骨を持ち去った記録はなく、墓に遺骨は一体も残っていないことから、3人の戸籍上の祖先にあたる78人以上の遺骨を保管しているとして、その返還を求めている。提訴後、原告のうち2人が記者会見し、浦河町在住の城野口百合さんは、アイヌはこれまで国、文化、言葉を奪われ、骨まで奪われた。28年前に亡くなった母は生前、祖先の骨を戻せないことが悔しいと泣いていた、と主張。札幌市在住の小川隆吉さんは、これまで何度も遺骨の返還を求めてきたが、北大は誠意ある対応をしていない。裁判を通して、きちんと謝罪してほしい、と訴えた。北大は、訴状を見ていないのでコメントできない、としている。三つ目のニュースは、10月6日付、北海道新聞より、猿川訴訟、国敗訴確定、原告、やっと安心できる。2003年の台風10号の豪雨で、日高管内日高町の猿川流域に洪水被害が生じたのは、室蘭海県が水門を閉めずに捜査員を退避させたためだとして、住民らが国に損害賠償を求めた訴訟は、国が上告期限の5日までに上告せず、国に約3200万円の支払いを命じた1・2審判決が確定した。原告の日高町の牧場経営、大谷時夫さんは、水害で泥をかぶった影響はまだあり、これから牧場を直していかなければならないが、勝訴が確定し、やっと安心して生活できる、と喜んだ。原告弁護団の田中博史団長は、提訴から7年、国は自己正当化に労力を費やし続け、被害者救済を遅らせてきた、とし、国が解決を長引かせたと批判した。関博之開発局長は、国の主張が十分理解されなかったことは残念だが、民事訴訟法上、事実認定の問題を理由に上告はできないとされ、やむを得ない、とのコメントを出した。訴訟は2005年、住民9人と1法人が総額約1億円の賠償を求めて起こし、昨年の札幌地裁判決は、捜査員への退避指示は早すぎ、会見の判断は誤りだったと認定。9月の札幌高裁判決もこれを支持し、国の控訴を棄却した。猿川水害を受け、開発局は2004年度以降、国管理の全道の河川で水門開閉の自動化や遠隔操作化に力を入れた。しかし、計約1500箇所の水門のうち、完了は126箇所で、大半は手動のまま。訴訟で争点となった退避のタイミングについても、洪水の状況は常に変化し、基準を定めるのは難しいとし、目に見える対策を打ち出せずにいる。四つ目のニュースは、10月6日付、北海道新聞より、アイヌ民族伝統、サケの豊漁祈願。新しいサケを迎えるためのアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェプノミが、ビラトリ町ニブタニのお札沢で行われた。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が9月30日に行った。雨の降るあいにくの天候だったが、参加者ら、関係者ら約40人が参加。マレップという柄の長い森で川を遡上する鮭を突き刺す漁法での漁で、 地元の子どもたちが見守る中、23匹を捕獲した。鮭はチェプオハウ、鮭汁など伝統料理にして振る舞われた。本日最後のニュースは、9月27日付、北海道新聞日高版コラム、海風からです。餅や団子などを乗せたお盆に、まだ熱く赤い火種が残る火鉢の置き火を添える。近所の家にお裾分けをするときのアイヌ民族の慣習の一つだ。先日、ビラトリ町の茅野茂二二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長から聞いた。おまじないのようなもので、魔除けとして添えていた。幼い頃、祖母に持たされたという。茅野さんはこの慣習を地元の70代半ばの男性から聞いたことがあるが、実際に知っている人は少なくなったという。アイヌ語を話し、昔の生活を知っている人は、そのほとんどが70歳以上のお年寄りだ。戦争についてもそうだが、体験者が高齢化していて、当時の話を伝えることのできる人がいなくなっている。その一方で、アイヌ文化と歴史に興味を持ち、聞き取りを続け、研究する若い人も現れている。お年寄りから引き継ぐ時間は限られている。自然とともに育まれた豊かなアイヌ文化が、次の世代にきちんと継承されてほしいと願う。以上が本日の記事でしたが、シロさん、コメントをお願いいたします。
はい、アオテワラはアイヌモシリ交流プログラムというプログラムでですね、地元二部隊の人、家族3人で来年の1月の末から2月の末まで、交流します。こういう、まあ、アオテワラワというのはニュージーランドのことですけども、マオリと交流するのは非常にいいことだなと思って私も期待しております。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。